本の話ポッドキャストは読者と作家を結ぶリボンのような番組です。文藝春秋がお送りします。
本の話ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。本日は八田ガラスシリーズの作者阿部千里さんにお越しいただきました。阿部さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
2月の22日にですね、八田ガラスシリーズの最新作餅つきのカラスがついに単行本で刊行になります。本日は阿部さんに餅つきのカラスの読みどころをお伺いしたいと思います。
読みどころね、
はい、
なかなか難しいですよね。
そうですね、
ネタバレにもなっちゃいけないんですよね。
はい、うまくそのあたりは伏せていただきながらお話しいただけたらと思ってます、
はい、よろしくお願いします。
はい、ではそうですね、まず今回の餅つきのカラスは新四姫による、はい、東殿が行われるということで、そのあらすじを聞くとカラスに一重は似合わないのあらすじを彷彿とさせるんですけれども、そのあたりのお話を阿部さんからお伺いしたいです。
はい、了解です。ですね、カラスに一重は似合わないは12年前ですかね、
はい、
私がデビューするときに書いた話で、ね、もうご存知の方は聞き流してほしいんですが、八田ガラスシリーズはそもそも山内という世界で、金烏という王様と、人とカラスの姿を交互に撮ることができる、変身することのできる三本足の大きいカラスの一族が、てんやわんやするっていう話なんですけれども、はい、その、トップである王様金烏が、新しい奥さん妃を選ぶ。でさらに言うと、詳しく言うと棺の巫女、次のトップになる王子様がお妃様を選ぶっていう話だったので、
はい、
でああいう感じのちょっとこう見初められて幸せになってハッピーエンドっていう感じの話ではないもので私はデビューをしまして、はいはい、じゃあその12年後私にとっても長い時間でしたけれども、作中でも相当時間が流れていて、もう一世代というか、もう時代は変わってしまった上で、はい、また今回、4人のお姫様から1人お妃様を選ぶっていう形になってます。でさらに言うと、前の時には王子様のお妃選びだったのが、今回はまさかのすでに金運になってしまった、すでにトップになってしまった男の皇后選びになります。本当は立候補しないで皇后を迎えないでトップにつくってありえない話なんですけれども、はい、なぜそれが許されているかっていうと、もはや山内の状況というのがそういう建前をこう吹っ飛ばせるようなちょっとイレギュラーな状態になっている。でもこの王様を盛り立てている人たちは何とかしてその状態をイレギュラーではなくて正当なものにしたいんで、立派なお妃様を皇后を迎えてほしいということで、すでにセッティングがされているんですね。で、そう考えるとあれですよね、12年前カラスに一重は似合わないの時、作中時間だと12年じゃないですけど、もっと前ですけども、の時には誰が選ばれるんだろう、4人のお姫様のうち誰が一体選ばれるのかしらっていうのが読みどころだったと思うんですけども、
はい、
今回に関しては背景事情が全く違います、
はい。
どういうことかというと、すでに家の間の朝廷みたいなものは済んでいて、大方こうなるでしょうねっていうふうにみんな分かっていて、で家の期待と家の狙いを完全に全員が理解した上でやってきているんですね。ということで昔の旧四姫とはまた全然違った形になっていまして、
はいはい、
で正直私はこれ地味じゃないかっていうふうに心配ではあったんですけども、
はい、
でも逆に言うと私は過去の旧四姫というのはすごく特別だと思っていて、彼女たちとこう無理やり張り合うようなキャラを出したくはないというのも結構思ってたんですよね、
はい、
でも今回の女の子たちっていうのはみんな今まで出てきたキャラクターたちの演者なんですよ、
はい、
だからパッと見た時には分からないけれども、あれもしかしてこの子ってこういうことかっていうふうに気づくところもあると思っていて、 まあ、そういう気づきも含めて、なんかあの編集さんにはなんかこの子たち初めて見た気がしないんですよねみたいな風に言われていて、
はい、
まあ、あれですよね、そんな感じでちょっと昔の四姫のようなバトルを期待されるとちょっと違うかもしれないんですけども、今回は今回であの全く違うというか新しい楽しみ方ができる妃選びになったんじゃないかなというふうに勝手に期待はしています。
ありがとうございます。あとはそうですね、カバーイラストについてもあのぜひお話を伺いたいと思っていて、
はい、
あの少し早めに編集部に望月のカラスの見本が届いたんですけれども、本当にあの素敵な装丁とイラストになっていて、パッと見た時感動しました。
いや本当にあの毎回夏木さんが本当に素晴らしいねあのイラスト描いてきてくださるので、毎回私はもう楽しみで仕方がないんですけれども、
本当に
今回はなんかですよね、あの特に夏木さんのこう本領発揮というか、
はい、
あのいい部分が毎回いい部分しかないんですけど、もう存分に発揮してもらったなと思って、私もすごい感動したんですよ。なんか絵巻物みたいですよね。
本当にあのなんていうんですかね、ちょっと平安時代を彷彿とさせるような、
大和絵的なね、
うん、そうですね、雅な感じがしますよね、うん、
いや実はね今回、まあ、ネタバレになっちゃうんですけど、はい、あの絵に関する話もちょっとあるので、
はい、
もしかしたら夏木さん的にはそれを少し取り入れてああいう雰囲気にしたのかなとも思ってて、であれなんですよ、あのさっき言った四姫イメージの、はい、イメージフラワーみたいなのもすごい実は盛り込まれてて、
はい、
で毎回私あの夏木さんはねあれなんです、あの話し合いをすればするほどもう情報量とそのこう取捨選択がめちゃくちゃすごくって、話し合いすればするほど良くなっていくっていう感じなんですよ。
はいはい、
であのいろいろこうじゃあどういう花とかモチーフとか使いますっていう話し合いもするんですけども、
はい、
それであのいっぱい上がった中で最終的にはあの全体のバランスとか意味とか考えてあのこう彼女自身がセレクトしてくれたものがあの皆さんのお手元に届いてるわけなんですけども、
はい、
毎回ねうわこれを選んだんだっていう、うんうん、そのいろんなこう込められたものを考えるのも楽しいですね。
ですよね、本当にこう小道具とかアクセサリーっていうんですかね、その小物一つ取っても本当にこうそれぞれ考えられてますよね、
うん、そうそうあれなんですよ、あれ今表に出てるあの初絵だと裏表紙がわからないんですけども、はい、あれとかもすごいこだわってて、
確かに
だからあれですよね、あのこう広げてみてもうわからないけども読み終わってみてふと見返してみるとん？これもしかしてこういうことかっていう仕組みみたいなのも仕掛けか、
はい、
いっぱい隠されてて、はいはい、私はもうあのホクホクしながら見本を見てましたね。
いいですね、早くあの書店さんに並んであのぜひお手に取ってみてください、
はい、お願いいたします。 あとあれです、はい、もうあのラフが
はい、あのいわゆるラフっていう あれですよね、下書きの案のようなものですよね。
そうで夏木さんはすごい大量にあのいろんなアイデアを出してくださるんですよ、
はい、
で毎回捨てがたい中で1枚を選ぶんですけれども、
はいはい、
本当に今回も大量に素晴らしいラフがあって、ね、でこれネタバレになるかもしれないからあれなんですけども、
はい、
まああのこうすでにショータイトルは出ているから分かると思うんですけども、
はい、
まあ、ショータイトルに出てくる某節祭がかなりがっつり描かれた、
はい、
あのラフも結構あって、
いやそれ見たいですね、
ね、
はい、
いやあれもすごい良かったんですよ。でもちょっとまあ諸事情があって、まあ、今回はあのこっちにしようってことであの、まあ、なしになったんですけども、うん、いつかねそれをあの皆さんに見せびらかして夏木さんの口からあの一体どういう意図だったのかっていうのが、うん、あのお聞きできる回とかができたらいいなっていうふうに思いますね。
確かにそうですね、いくつかそのすごく素敵なカバー案があってその中から一つしか選べないっていうのがなかなか苦しいところですよね、うん、
でも幸せな悩みですね。
いや本当にそう思います、幸せな悩みですね。あとそうですね、カバーイラストを見ていて気になったのが目立つところにいる人物が誰かっていうところでぜひお話をお伺いしたいなと思ってます。
はいね、いや実はあの何人かの方にあのえこれってあの若い頃のユキヤじゃないのっていうふうに聞かれてしまったんですけれども、
はいはい、
で実はそういうふうに勘違いされるポイントがあるので当然そうだよなっても思うんですけども、うん、実はあそこに書かれているのはあのスミキというあの新しいキャラクターですね、
はい、
まあ、今までもちらっとは出てきたんですけれども、
はい、
あの本格的に活躍するのは今回が初めてになります、
うん、
で、まあなんでそれを勘違いしちゃったのかっていうと、
はい、
彼女がまとってるのが短袍っていう短い方なんですね、
はい、
でただ短袍っていうのは実はこうちゃんとした名称ではなくって、
はい、
あの半尻みたいな小さいお子さん の, 貴族とかが、はい、歩きやすいように活動しやすいように短くお尻のあたりとか切ってあるあれに似た感じ の,、
はいはい、
もので、簡単に言うとこうちょっとしたものしか取らないというか動かないこう高級貴族とかはそういうの着る必要はないんですよ、
はい、
でただ下級貴族たちあと下級役人みたいな人たちは、
はい、
普通に雑用でバサバサ動かなきゃいけないわけで、
はい、
そういう時にずるずる長い方をやってたらシャレにならないんですよ、
うんうんうん、
ですの で, で特に山内の場合には、
はい、
まあ、最低限この朝廷で働く管理たちの間でも上ではなくて最低限これは着ようよっていうのが、
うんうん、
短袍であって簡単に言うとつなぎみたいなもんですね。で現場の人たちは会議の時でもつなぎが普通に用いられてるみたいなイメージで使っていて、
はいはい、
でだからまあ、でその着物短袍が許されるのは、まあ、どういう身分なのかとかもいろいろあるんですけれども、
うんうん、
まあ、簡単に言っちゃうとこうカラスは主を選ばないの時に、
はい、
まとっていたユキヤがまとっていたのと、
はい、
大変よく似た形 の,、うんうん、短袍を今回もスミキさんはまとっていると、
はい、
もうね、それでブルー水色の着物で、
はい、
あれ雪じゃないっていう風に一瞬思われちゃったと思うんですけども、顔の作りがね、
そうですね、
ちょっとね、
髪型も似てますよね。
そう、あ、
はい、
しかもあれですからね、絵がお花が頭にかかってたからちょっと髪型も分かんなかった
か。確かにそうですね、う
ん、まあでもね、そうなんですよ、冷静に見るとね、お顔の作りが
そうですね、
まあ、それ以上は名誉毀損になるから言わないですけども、うん、
まつげの長さがすごい素敵だなと。
そうなんですよね、
思いました。よく見ると違うなと思って、
ね、遠目で見るとね、
はい、
水色でおって思うんですけども、
はい、
よくよく見るとこれ例のあの人にしては嫌に美女が良くないかっていう、はい、まあ、はい、例のあの人とだけ言っておきましょう、はい、
ありがとうございます。はい、では最後になりますが、
はい、
望月のカラスが2月22日に発売になるということで、最後に阿部さんの方から何か読者の方にメッセージがございましたらお願いいたします。
あ、了解です。そうですね、いやもう、まあ、私は毎回そうなんですけれども、
はい、
まあ、書いているうちに自信がなくなるので、
はい、
ぜひ面白いから手に取ってというふうに言えないんですけれども、
はい、
まあ、いつも通り最善は尽くしたと思ってます、
はい、
ですからただ、まあ、今回に関してはなんかこう怖い話だったりとか辛い話っていうよりは普通に楽しめる話になってるかなっていうふうに思ってて、
はい、
だから何でしょう、気楽に手に取ってほしいなっていうのが希望ですね。あと許されるなら、
はい、
2月22日今回は、はい、コミカライズのカラスは主を選ばないとの同時発売です。
そうですね、松崎夏実さんによるコミカライズ第5巻ですよね。
はい、そうです、はい、でまさかの同時刊行が叶ってしまい、
素晴らしい、
いや、追憶のカラスの時に一緒に揃えようって言ったらすっごい大変だったんでもう今回次はないねってお互い言い合ってたはずなのに、
はい、
なぜかうまいことあってしまって、で、まあ、結果としてすごくいいタイミングに一緒に出せたねっていうふうには言ってたんですけれども、
はい、
そのおかげであれです、もう多分葬り去られたと思っていた、
はい、
パワハラブラックアルバイターユキヤっていうこう初版の紙の本限定特典 の,、
はい、
ポストカードも作りまして、
はい、
で最初にその何でしょう、こう原稿を送った時には、うん、なんか松崎さんに、ね、とうとうこの人あかんくなったかみたいな、そういうかわいそうなものを見る目で見られてしまったんですけどもでもまあ松崎さんもノリノリで絵描いてくださったと思うので、
はい、
どうかそれも含めてお楽しみいただけたらなと思います。
ぜひぜひ、はい、本当にもう同時刊行めったにない機会ですよね、
はい
はい、ぜひ書店さんにお運びいただけたらと思います。では本日は阿部千里さんにお越しいただきました。阿部さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。